特集、今こそ地域で子育て、3ページ。遊びや体験の機会の減少や、携帯電話、スマートフォンの普及など、子どもの生活環境は近年大きく変わりました。日常生活で子どもたちがいろんな世代の人々と関わったり、伝統行事などの多様な経験をしたりすることが以前に比べて少なくなっています。こうした中、学校、家庭、地域が連携して、社会全体で子どもを育てていくことが、これまで以上に重要になっています。今回は、地域で子どもたちを育てる様々な取り組みについて紹介します。子ども未来課、電話 825-1949、障害学習課、電話 829-2044、写真、弥生が丘子ども会で初めて開催した親睦餅つき大会。子どもたちが保護者や地域の方々に教えてもらいながら餅つきを楽しみました。地域でつながる子育ての輪、4ページ。さまざまな団体が地域で子どもたちが健やかに育つように取り組んでいます。ここでは子育てを主な活動内容とし、地域の幅広い方々が参加している PTA 育成協子ども会をご紹介します。図、育成協子ども会 PTA 少年補導委員、民生児童委員、自治会、その他の育成団体がつながって子どもたちを囲んでいる図です。育成協、育成協青少年育成協議会は、中学校区または小学校区内で結成されています。地域の方々が中心となり、子どもたちの健全育成のために、伝統行事や体験活動、スポーツやレクリエーションなどのイベントを実施したり、非行防止・事故防止の活動を行ったりするなど、地域ぐるみで取り組んでいます。鬼火焚き、恩の骨、深堀中学校区育成協が中心となり、連合自治会など地区の団体が参加して、無病息災を祈願する新春行事として開催しています。少年意見発表会、高柳中学校区育成協では、子どもたちが日頃から考えていることや、将来の夢などを話す発表会を開催しています。PTA、PTA は保護者と教師が協力して、家庭と学校、学校と地域、地域と家庭をつなぐ子どもを中心とした地域教育活動に取り組んでいます。PTA では研修会や懇談会などを通じて、子育てについての学習や教師と保護者の連携を深める活動を行っています。また、広報誌の発行や登下校時の挨拶運動など、子どもが健やかに育つ環境づくりにも取り組んでいます。写真、懇談会などでは、少人数でゲームなどを取り入れながら語り合う、ファミリープログラムという長崎独自の手法で話し合いを行っています。PTA による携帯電話、スマートフォンなどのメディアルール作り、子どもたちの間で携帯電話やスマートフォンなどの通信端末機に関するトラブルや悪影響が深刻な問題になっています。長崎市 PTA 連合会では、市内小中学生を対象とした通信端末機使用の共通ルールを3月に作成し、各学校の PTA での話し合いなどを通じて、家庭や地域への周知を図っています。長崎市もこうした PTA の取り組みをサポートしていきます。共通ルール、夜9時以降、通信端末機、携帯電話、スマートフォンなどの使用禁止、家族への連絡は除く。強く求めたいこと、SNS、LINE、Facebook などは小中学生にとって不要と考え、使用禁止。持たせる、持たせないは親の責任です。必要がなければ通信端末機は持たせない。 通信端末機を持たせる場合は、必ず親子でルールを作る。子ども会。子ども会は地域に密着した組織で、子どもたちが自分で考え活動することを目的としています。自治会や育成協などと協力しながら、季節の行事や廃品回収、清掃活動などを行っています。異なる年齢の子どもたちが仲間づくりと集団活動をすることで、視野が広がり、豊かな心が育まれることが期待できます。子ども会の活動例1。弥生が丘子ども会の親睦餅つき大会、3ページ参照では、もち米研ぎなど準備段階から子どもたちが取り組みました。また、子どもたちが紅白餅を各世帯に配って回り、地域の皆さんとの親睦を深めました。子ども会の活動例2。毎年秋に開催される子ども夢フェスティバルでは、市内各地の子ども会が手作りブースを出展することなどを通して、子どもたち同士が楽しく交流しています。みんなの見守りが子どもたちを伸びやかに。6ページ。地域のさまざまな団体がつながったり、仲間を増やしたりしながら、子どもたちの安全安心を見守っています。子どもを守るネットワーク。子どもたちが安全に安心して過ごせるよう、地域の力を結集して子どもたちを守っていこうとするネットワークです。平成17年度から市内すべての小学校区で、PTA 育成協、小学校・中学校、自治会、民生・児童委員、少年補導委員、警察・民間企業など、多くの関係者で組織されています。子どもを守るネットワークでは、毎月定期的にパトロールを行い、危険な目に遭っている子どもがいないか、子どもたちにとって危険な箇所がないかなどのチェックを行っています。また、毎年7月1日前後に啓発的なパトロールを行い、地域の方々に参加と理解を呼びかけています。その他、パトロールなどで得られた危険箇所などに関する情報を共有するための情報交換会を開催したり、地域の大人同士、大人と子どもが顔見知りになるためのスポーツ行事、餅つき、コンサートなどの地域交流イベントなどを行ったりしています。地域の子どもは地域で守り育てようという皆さんの強い思いに支えられ、子どもを守るネットワークの活動は着実に地域に根付いてきました。写真、山里小学校区の一斉パトロール。年に1回、多くの人が参加して、校区内の一斉パトロールを実施しています。放課後子ども教室。放課後子ども教室は、小学校区内のすべての子どもを対象に、放課後または週末などに小学校などを利用して、安全安心な居場所を設けるものです。子どもを守るネットワークや育成協などが実施主体です。具体的な活動内容は各地域で決め、地域の方がボランティアとして運営に関わっています。子どもたちは教室で宿題をした後は、球技などで思いっきり体を動かしたり、将棋やトランプなどを楽しんだりします。ボランティアの方々は勉強の面倒を見たり、子どもたちの安全を見守ったりするほか、それぞれの持ち味を生かして、将棋や生け花、卓球などを子どもたちに教えています。現在実施している小学校区は12箇所にとどまっていますが、今後地域の方々と調整しながら、実施場所を増やしていきたいと考えています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。放課後子ども教室実施校区。上長崎、小島、茂木、二田、戸町、西城山、虹ヶ丘、目野戸、前座、高城台、硫黄島、小戸。実施日など詳しくは、子ども未来課、電話 825-1949 へお尋ねを。 写真、小島小学校区の放課後子ども教室、地域の方が見守っています。地域に暮らすあなたの関わりが子どもの育ちを豊かに、7ページ。稲田純子さん、仁田小学校区で子どもを守るネットワーク事務局長と、放課後子ども教室のコーディネーターをされています。元仁田小学校 PTA 会長、元大浦中学校区育成協会長。地域での様々な取り組みを紹介してきましたが、こうした活動に長年取り組んでこられた稲田純子さんに、地域で子育てすることの大切さなどについてお聞きしました。子育てを通してつながった人と地域。地域や学校との関わりは、PTA でクラス役員をしたことが始まりです。子供が4人いたので、役員をする機会が多く、副会長、会長となりました。PTA では、活動内容そのものよりも、そこに集まった保護者同士で、子育ての悩みなどを話し合えたことが良かったと思っています。他の保護者や地域の方々とつながりができたことも素敵な経験でした。子供が学校を卒業すると同時に、親も卒業するのはもったいないと思い、育成協の事務局長を引き受け、その後会長となりました。また、平成17年に地域の皆さんと一緒に、子どもを守るネットワークの立ち上げに関わりました。平成22年9月から、子どもを守るネットワークが主体となって、小学校の余裕教室などで放課後子ども教室を運営しています。人との出会いやいろんな経験が子どもたちの財産に。地域の中には、子どもたちが日頃接している先生や親、友達とは違ういろんな大人がいます。いろんな特技を持った人を見たり、遊びなどを通してさまざまな体験をしたりすることで、人との関わり方を身につけることができます。これらは子どもたちにとって、将来の選択肢が広がる大きな財産になると考えています。楽しみながらできることをできる範囲で。私自身もそうなんですが、周りの方々も、子どもたちとの関わりを楽しんでいると感じます。放課後子ども教室では、自治会長さんなどを通じて、運営ボランティアを募集しており、60代から80代の方々を中心に、年々参加の輪が広がってきています。ボランティアの方々は、子どもが言うことを聞かんで大変と言いながらも、毎回楽しそうです。子どもを預けている保護者からも、気持ちにゆとりが生まれ、子供に温かく接することができるようになった、などの感想をいただきました。今、子育てをしている人たちは、生活が多様化し、忙しい中で頑張っています。だからこそ、子育てを近所の人や他の保護者などにもっと頼ったらいいのに、と思っています。一方で、PTA など、地域や学校での活動に関わるのは負担が大きくて大変という声も聞きます。時代の流れに合わせて活動の中身も見直してよいのではないでしょうか。何よりみんなで協力しながらできることをできる範囲でやっていくことが大切だと思います。多くの人々がそれぞれの持ち味を生かして子育てに参加することで、子どもたちの可能性がさらに大きく広がります。また、子どもたちの元気な姿を見られることは、住む人みんなを明るい気持ちにさせ、地域の中での親睦を深めるきっかけになります。あなたも地域での子育てにチャレンジしてみませんか？